アミューゼスクレシネマ、楽しもう映画の秘密ということで、もう毎月お世話になってます、フリーマンオフィスの中村まりすさん、
はい、
よろしくお願
いします。よろしくお願いします。
いやー、梅雨もね、
はい。
なんかジメジメと言っ
はい。
たり、晴れてみたり、それ
そう
で
です
暑
ね。
かったり
暑い日が異常に暑くて、
で、
ね。
なんか寒かったりも
寒かったりしますよね。
なんかね、体調崩してる人が周りにい
そう
て。
なんです。私も先週、喉風邪ひいて、咳がずっと止まらなくって、私の周りも今、咳込んでる人いますね。
やっぱりそっ
で、
か。
声がガラッガラになります。今まだちょっと治りかけてるところで、やっとの戻ってきた感じなんですけど、もう喉がなんかこう、狭まった感じがするんですよ。変な風邪が流行ってますね、周りで。
あれですか、熱とか出なかったですか？
熱全然なく
出な
て、
くて、
ただ
喉風。
咳。
なんかね、熱がすごい出ちゃって、そ
は
れで喉に来て、喉がうんじゃったっていう人もいたので、
はい。
本当この時期の風邪には、
ね、しつこいですしね。
お気をつけ
は
く
い。
ださい、皆
は
様。
い。
ということ
はい。
で、そんなね、
はい。
もし病気になった時に、助けてくれるのは 誰でし
そうで
ょ
すね。先生ですね。病院の、今回は女医さんということで、はい。ジョイ・フォスターっていう作品なんですけれども、現代ではドクター・フォスターだけなんですが、日本の邦題では、副題がついて、夫のジョージ、私の決断ということで、もうタイトルからするに不倫のドロドロドラマかなっていうのがもう察して、
そんな副題がついて
そうなん
たん
です
だ。
よ。はい。で、まあ、ジョイ・フォスターって、不倫ドラマでなんでわざわざ女医ってつけるのかなって、まあ、現代もなんでわざわざドクターつけるのかなって。で、まあ、主人公の、まあ、役職がね、先生で、まあ、職場、病院で、まあ、もちろんそういうシーンもあるんですけれども、そんなに別にそこのドクターを押さなくていいんじゃないって私は思ってたんですよ
見て
ね。
るときはね、
そう、最初は。だけども、これ5話なんですけど、4話目の後半だったかな？謎が解けるというか。ね。
このために、
このためにこのタイ
こ
ト
の
ルって
タ
い
イ
う
ト
と、
ルつけ
やった
ん
ぱりそのなんか医者っていう一つの、地位とか、まあ本人のアイデンティティとか、そういったものの象徴、やっぱ肩書きっていうのはそういうのがあるのかなと思って、で、あるセリフがね、ああ、そういうことねっていう、もう本当に深いし、で、あと、前半、本当に物語の序盤で、いろんな患者さんが出てきて、
そうですね。
まあ、
まあだから舞台が
はい。
そのなんていうの、都会じゃない
そうで
と
すね、ち
ころっ
ょって という
のが
イギリ
ね。
スの、ちょっと離れたとこ、だからなんか、でも高級住宅地ですよね。
で、
お
み
家
ん
も
な
す
そ
ごい
こ
し。
の、なんていうかな、委員
はい。
に集まってくるというか、尊
は
敬
い。
してるというか、なんかその舞台がね、
そうで
そういう
す
ところだっていうのも
ね。
ちょっと、なんか、
で、途中で、まあ、いろんなこと
患
が
者
あ
さ
る中で、その先生のネットでの評価がすごく悪くなるって言ったところとか、どの患者さんが悪口書いてんだろうとか、この人かな、あ、でもこの人もこんなことあった
書
し
き
なと
そうだしね。
か、この人もなとか思ってたり、で、まあ、ああ、そういうことねって結構、この1話からちゃんとそのいろんな登場人物たくさんいるんですけど、すごくこう、一人一人が深く関わってて、まあ、夫の、その、不貞行為の、まあ、尾行に、ある、ね、若い女の子をちょっと、使っ
頼ん
た
で
り
み
と
て
か、
ね。ね。
で、そういういろんな、いや、日本で絶対それダメでしょっていうこととかももちろんあるんですけど、イギリスならではでしょとか思うこともあるんですけど、まあでもそれを全然その、いや絶対ありえない話でしょっていうふうには思わないくらい、なんか現実味があるというか、
ですね。だ
はい。
からなんとなくちょっとこう、都会じゃない離れたところでこういうことは起こりうるんじゃ
そう
ない、
です
まあ日本で
ね。
もね、
そうです
東
ね。
京のど真ん中でなんかみんながごちゃごちゃいるところでみんな無関心だろうけど、やっぱりみんな
ちょっ
そ
と
れぞ
こ
れ
う、
に。
近所の人との付き合いとかがあって、やっぱりその街でなんとなくこう、いろんな役職のある人、会計士だったりとか、ご近所の会計士さんとか、代議士がいてとか、そういう中での物語って思うと、ちょっとなんだろう、ちょっと狭い社会での物語っていうふうに考えると、 ありえそうだなっていう、う
ん、まあ、それでみんなさすがイギリスの俳優っていうくらい、はい、やっぱなんか俳優でね、何を見に行ったらいいかななんて、はい、こう先輩から意見を、ね、はい、聞くにね、ニューヨークにはショーとかね、はい、そういうダンスとかね、はい、
ミュージカルとちょっと動きもあって、割とこうなんだろう、テンション高いというか、
は
い、
そんな華やかなものを見に行くのがよくて、はいはいはいはい、で、まあ、ロンドンにはやっぱり俳優の演技を見に行くのがいいよねって言われてた時期がある、ね、
やっぱりシェイクスピアとか、
うん、そうだから最後のその結局まあ事件というか、その最後の物語を集結させるにも、はい、やっぱ何かを演じるじゃないですか、はい、そこがそのシェイクスピアとかそういうものの土壌がある人たちが演じるとこうなるんだなと思って、はいはい、そこがすごい、ああ深い。
あとやっぱりゾクッとさせる、うん、ちょっと猟奇的な表情とか、うんうん、そういうのが本当に、いやーもうなんて言えばいいんでしょうね、うん、もう全員が素晴らしすぎて、
うん、映画なのにねと思って、ちょっとだから、うん、お芝居だったらなんかそういうのもなんかやるかなと思うんだけれども、うん、はい、その演じる中で演じるみたいなことが、はい、映画のその映画ってやっぱりこう嘘がすごいバレやすいじゃん、
はいはい、
さりげないところでどんなにリアリティ出してそういう演じきるかみたいなところがめちゃくちゃ勉強になりましたという、
あとやっぱりその、はい、ドラマ映画ならではのカメラワークがすごくって、うんうんうん、その尾行するシーンとか、はい、あとそのなんだろう、ちょっとしたこうものを映したりとか、うん、誰もいなくなった部屋をずっと通り続けてて、うん、戻ってきて真っ暗な中で夫のご証拠をつかもうとする、
うん、
スマホいじって暗がりの中でその携帯の光がちょっと顔に当たってとか、うん、もうそういう細かい細かいところが、撮り方とかが本当に秀逸で、うん、いやー、やっぱりイギリスの作品って日本でやっぱ俳優さんとかがそんなにメジャーじゃないので、うん、馴染みないんですけど、うん、まあ、だからこそやっぱりその先入観なく、本当に作品を楽しめるんじゃないかなっていうふうに思うんですけど。
そうですね、本国ではいつ頃やっていたの？
2015年から、うん、放送されてたので、うん、ちょっと前の作品にはなるんですけれども、うん、でも主演女優賞とかすごいかなりたくさん賞、いろんな賞を取ったりとかノミネートされたりとかしてて、
そうなんですか。
何よりすごいのが、はい、うちでもずっとこう宣伝してたシャーロック、う
ん、はいはい、
あれと並ぶくらい の、はい、視聴者数、視聴数1000万超えっていう、とてつもない大ヒットしてるんですよ。
あ、そう。
そうなんですよ。でも本当に、イギリス本土では大注目の作品で、
うん、
で、もちろんシーズン2も放送されて、
あ、え、じゃあ
続きがあるんですよ。
今回はシーズン1だったんですね。
これが、まあ、いろいろあって、
はい、
2年後っていう話がシーズン2で始まるんですよ。
あ、そう。
もう、これは見なきゃでしょっていう。
そっか。え、今回これ、
はい、今回は、
おすすめいただいているのは、DVD ボックスかなんですか？
DVD の、はい、8月2日に、まず、レンタル先行で、
はい。
はい、リリースされて9月に DVD ボックス発売になるんですけれども、うん、まあまずね、ちょっと私は主演の、フォスター先生の、だんだんにこう夫に対してこう愛しているけれども許せない、
うんうん、
子供との生活を守りたい、自分の生活を守りたい、
うん、
だけどっていう、もう最後の5話目の、
うん、
本当にこう思い詰めてからのちょっとこう突っ走った、うん、感じがもう、こう夏場ゾクッとさせる彼女の猟奇的な演技っていうのは、
ただホラー映画見るより全然怖いみたいな。
そうですね、よっぽどやっぱり人間の感情、むき出しの感情ってやっぱりすごい怖いなっていう、うん、まあ、なんかイギリスのことわざで、
はい、
蔑まれた女の恨みほど怖いものはないっていうことわざがあるらしいんですけど、もう本当そうですね、自分のプライドを傷つけられて、 ずっとこう嘘をつかれていて、それを知った時の、もう怒りとはまた別の女の感情。
だから、ね、頭いいだけにあのすごいやり方で、
やり方がすごいですよね。
復讐って言っていいのかどうか、ね、当たり前のことしてるだけなのかもしれないんだけど、
当たり前のことなんですけど、そうですね。そうなんですよ。だからもう本当にあの、もちろんシーズン2もまたちょっと気になるところだと思うんですけど、
まずは
まずね、
日本
でも本当にあの、はい、結構いろんな今配信とかもあるので、うん、それであのちょっと根強いファンとかもいるみたいなんですけど、もうぜひね、ちょっと DVD レンタルでまず見ていただいて、
はい、
はい、
そうですね。じゃあ8月2日にレンタル先行開始、はい、
で9月から DVD ボックスリリースですね、は
い、その、ジョイ・フォスターという、
はい、夫のジョージ、私の決断ということで、はい、という
紹介しました、
はい、
あの2曲目をじゃあ持ってきていただいたの、
はい、挿入歌でアット・ザ・レストラン。
読書紹介コーナーリブル、
はい、本を読んでますか皆さん、はい、本を読むのはねとってもいい時間なんですよね。まあ忙しい方も、例えば通勤とか通学中に読んでる方もいるかもしれませんね。もっとも、通勤中学通学の時間は重要な睡眠タイムという方もいらっしゃるかと思いますが、読書をねするのは結構自分のなんていうかな、心が静かに豊かになる時間だなって思ってます。つい昨日6月の27日に、南谷は For You Company というねカンパニーに参加して、音楽刺激銀河鉄道の夜というのに参加して高崎まで行ってきました、はい、高崎のね演劇鑑賞会の人たちがこの For You Company の公演を招いてくれたんですけれども、銀河鉄道の夜、もうね題名聞いただけてピーンとくる人がいらっしゃると思いますが、原作は宮沢賢治です。はい、宮沢賢治の小説です。宮沢賢治は本当に多作というか、いろいろな、短い、小説から、長い小説、夜中の星とかね、あの学校でももしかして、教科書に入ってたんじゃないかな。銀河鉄道の夜はちょっと長すぎて教科書には、入らないのかななんても思うんですけれども、とても、なんていうか一言で言うと友情とかね、あと生きる死ぬこんなようなその世界はどこにあるのっていうようなことをしみじみとしんしんと、語られた小説だと思います。もうね、星の世界とかね、そういう、夜空をこうやって見上げると星がキラキラしている、場所に立った時に銀河鉄道の夜の話、ね、小説を思い出す人もいるんじゃないでしょうかと思うくらい、あの星とかね、あの人はどこにいるんだろうななんていうようなことを、思わせてくれる小説でもあると思います。ジョバンニとカンパネルラ、聞いたことあるんじゃないかな。なんかあのこの銀河鉄道の夜のね、主人公を、なんていうかな、イメージしていろいろな漫画とかも作られてるんじゃないかなと思いますけれども、もちろん絵本にもなってますね。あのジョバンニとカンパネルラをあの猫の形にして増村博士さんという方が、絵本にして書いてもいますよね。それくらいいろいろな、宮沢賢治以降のいろいろな人が影響を受けて、自分の創作活動にも役立てているという原点になるような作品だと思います。その、作品を音楽刺激というねちょっと劇にして、つい昨日高崎で、上演してまいりました南谷ですので、あのもし、この夏休み、まだちょっと気が早いかもしれないけど、夏休み何か本を読もうかななんていう方は、宮沢賢治の全集なんていうのを手に取ってみるのもいいかもしれませんね。ただ間違えて、全集をこうねやたらめったらこうやってパッて手に取っちゃうと全部詩だったりするので、詩だったりするとますます、自分のね感性を揺り動かさないと、まあ、読んだ気がしないような気がすると思うので、まあ、まずは宮沢賢治の童話から 童話からね入ってみたらどうでしょうかということで、今日は銀河鉄道の夜をご紹介しました。では6月の3曲目は梅雨の沖縄です。 Radio